こんにちは。今日はですね、3月28日ですね、第462回目の収録です。横見さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
最近気になったニュースありますかね。
はい、うん。水運河で座礁して大きな貨物船が。
そうですね。
で、これによってね、ほんと石油のね、価格がね、大暴騰したんでね。自分ちょっと売りやってたから、で、ただ、もうもっと高いところから売ってたからよかったけどね、急になんて上がり始めたね。50何ドルから急に60ドルまで。うわーっていう感じで、ね、なんだこれはなんだこれはってニュース見てたらそんな話になってきてね。一体これなんだろうっていう感じなんだけど、やっぱりこの物流の寸断って結構大きいなってことなのよ。世の中に与えるインパクトが。これはまあ、陰謀とかじゃなくて本当に事故なんだよね。
はい。
ただの事故なんだけれど、これスエズ運河が止まるだけでこんなにっていう感じだよね。
すごいですね。まあ、
別にね、希望法回ればいいんだけれど、希望法回るっていうのはやっぱり遠いっていうことがあってね。うん、まあ今後ね、だからその中東でほら戦争とか起こればまた同じようなことがあるってことだよね。
そうですね。う
ん、だから何が起こるかわかんないんだけれど。今後ね、そうね、例えばさ、台湾海峡が封鎖されたらどうなるかとかさ、いうことを考えたら大きいよね。まあ、船があるとかじゃない、その、台湾海峡って言ったらまあ全然大きいんだけれど、うん、大きいけれど、その、なんていうの、中国軍と台湾軍が、なんていうのかな、対峙したら、そこ通れないよね。
そうですね。
もう両方に軍艦がなんとかな、対峙してるところをさ、台湾海峡を通ろうなんてことできないよね。だからまたマラッカ海峡とか、いろんなところと海峡があるよね。
はい。
そういうようなところとか、封鎖されたら怖いよねっていう感じだよね。で、今ほら、その米中対立っていうのも結構ね、もう当たり前になってきてるじゃない。まあこれが、この、戦争起こんじゃないのっていうように思ってる人たちも増えてきてると思うんだけど、ほとんどの人が、ああ、別にそんなことはないよという感じでしょ。これまでの能天気ムードの人がほとんどだと思うんだけど、ね、いろいろやっぱり軍事関係の評論してる人たちは結構その可能性については言ってるね、本当。
まあ、可能性はね、あるっていうふうに見られてますけど、うん、実際にじゃあ起こらないだろうという楽観主義っていうのはありますよね。
うん、まあこれは。だから起こらないだろうっていうのは、この相手が起こさないっていうことが前提じゃない。
はい。
だけど、相手って分かんないね。そしてもう戦狼外交やってるわけじゃない。完全にね。
はい。
そして片っぽで、人権ってやるわけじゃない。の人権だとかチベットの人権だとかいうことをやれば、それはその対立は深まるよね。
そうですね。
で、彼らにしてみればその全然、ね、考え方が違うわけだから、もう大中国を統一するにはそういうやり方しかないっていう考え方なんだから、そのいろんな意見が、ね、国の中にあってはいけないっていう考え方と、統一のために、
はい、
だからそういう考え方の中でやってるのと、そのなんていうかな、人権でやってるっていう、まあ、西側の考え方、これもまた、相入れないところがどうしても出てきちゃうんだよね、これ。
はい。
っていうことは、これ、ぶつかる可能性とか高いよねっていう。これまでは人権とか騒いでなかったっていうのは何かっていうと、経済が優先されてた時代だったね。
はい。
で、経済優先だったのは、そういうことには目をつむりましょうっていう。ことだったんだけど、もう経済優先じゃなくなってきたってことだよね、今ね。
はい。
だから、世界が、何を考えてる、まあ、プロレス団体が何をしてるかって、経済は二の次、三の次に、まあ、もう来てるわけよ。
うん。
経済なんていうのは、優先じゃなくて、なんか、経済崩壊優先みたいな感じかな、正確に言うと。
はい。
というようなシナリオで見てくると、今後何が起こるかっていうのは、まあ、なんとなく分かってるよね。だから、このホルムズ海峡みたいに物流が閉鎖するっていうことね、物の流れね、コロナで、人の流れが止まったよね、世界の動きが。
はい。
そして、次に来るのが、やっぱり物の流れが止まるということ。 さあ、どういうふうに止まっていくかということで、一番可能性が大きいのは何かって言ったら、やっぱり、いろんな海峡だとかさ、そういったところ、まあ、例えば南シナ海が、そうそう。例えば南シナ海を中国軍が、もうなんていうのかな、完全に封鎖するような形に起こったら、まあ、他の東南アジア諸国何もやってこないからね。大した軍備ないんだから。で、そういうことが起こったら、南シナ海に船がね、通れないようなことが起こる。
はい。
さあ、どうなるのって言って。そしたら、あれだよ、本当、インドネシアの先を通って、ニューギニアを通、の先を通って、日本に入んなきゃいけないっていうね、すっごい遠回りになる可能性あるんだよね。やっぱりこの、マラッカ海峡別に封鎖しなくても、そこをね、封鎖しちゃえば、できちゃうわけじゃん。だから、米中関係を、悪くなるっていうのは、経済に対する影響ってすごい大きいということ。
そうですね。
なんだよ。これがわかるかなっていうところなんね。
いやー、なるほど。今はコロナでですね、人の移動が止まったっていうような感じですけど、
うん、
その先に物が止まるっていうね、感覚っていうのは、うん、おそらくほとんどの人ないんじゃないかなと思うんですよね。貿易っていうのは常に、
ね、
国際間でグローバル化があって、うん、で、それでショートル引いてはずっと永久的に行われるだろうということが前提で経済を組んでますから、うん、物の物流の寸断っていうことが起きると、うん、それはかなりですね、その物が手に入らない、つまり、物の価値が高まってインフレみたいな、いうような状況が起きてもおかしくないということですね、
うん、そうなんだ
よ。分かりました。
だからちょっと今後、だからインフレになる可能性をもうなんていうのかな、やっぱり作り上げてるって言っちゃいけないんだけど、ね、作られつつあるっていうことだよね。
はい。
世の中では。まあ、その辺は、ちょっと長い目で見ていくと、はい、まあ、見えてくるんじゃないかなと思うん
ですね。まあ、その辺のですね、シナリオですね、裏シナリオ、まあ、私たちはプロレス団体というふうに言ってますけども、うん、その世の中をこう、仕向ける、まあ、勢力ですね、そういうプロレス、うん、まあ、その私たちが見てる現実っていうのは実は現実ではなくてですね、全ての物事がですね、シナリオ通りに作られているというふうにまあ考えているわけですけど、まあ、そのね、今後の展開ですね、どのような展開になっていくのか、これはですね、経済クラブで詳しくですね、解説していますので、興味ある方はですね、はい、経済クラブ .com、アクセスしていただいてですね、ぜひ会員になっていただければと思います。じゃあ、小島さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。